皆さんおはようございます。11月20日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、収穫感謝日の私立です。説教徒たちがプリマス、アメリカのプリマスに到着して、そして、定住生活を始めたわけですけども、なかなか生活も厳しいものがありました。先住民のインディアンの方々の、指導によってトウモロコシを作り、いろんな農作物を作る手段を教えてもらって、そして寒い冬を乗り越えたというお話が伝わっております。そして春に収穫の時を迎えてですね、感謝の礼拝を捧げたというふうに言われております。その収穫の感謝の日がですね、感謝日礼拝としてアメリカの教会では感謝礼拝が捧げられました。それが我が国にも入ってまいりまして、この秋の、収穫の秋にですね、我が教団は収穫感謝日と定めまして、礼拝を行っているわけであります。今朝も、皆さんが本当に感謝の捧げ物を、してくださっております。本当に感謝だと思います。さて、そのことを覚えてですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今は降誕前節の、第五手術を、迎えております。来週からはいよいよアドベントに、入っていくわけでありますけども、今教会ではですね、このアドベントに入るにあたってですね、旧約聖書から、御言葉に聞いております。イスラエルの民がどのようにしてこの父とミスの流れる年において定住していったか、そしてその中でどのようにして信仰生活をしていったのか、そのようなことがですね、この旧約聖書に記されているわけであります。今日与えられました聖書はサムエル記の下の5章の、1節から5節であります。5章のまず1節、イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言ったとまずはあります。この当時はですね、部族連合とですねの、世界であったわけであります。いろいろな、部族がありました。ナフタリですとかですね、いろいろな部族連合、旧約の地図を見ていただくとですね、よくお分かりになると思います。一つ皆さん、聖書の裏のですね、カナンへの定住というですね書かれたところをご覧いただきたいと思います。イスラエルの民はですね、このイスラエルの民が父とミスと流れる土地にですね、定住していきました。それぞれの、部族の名前をそれぞれの地域につけたわけです。マナセ、あるいはダン、ナフタリ、ゼブルン、マナセですね、エフライム、ベニヤミン、ダン、ユダですね。そのようにしてですね、このいろんな名前をつけていった わけなんですけども、その各部族がの連合体であったわけであります。しかしですね、王様が欲しいという動きになってきたわけです。我々の国の王様が欲しいですね。そういう動きが出てくる中でですね、サウルというサウル王が、まず与えられてきたわけなんですがですね、なかなかこの、時間もないもんですからですね、今日はその細かいお話はいたしませんけども、このサウルの家とですね、もう一つダビデの家がありました。で、このサウルとダビデの家というのは本当に長い間戦いが続いていたんですけども、ダビデの家の方がですね、ますます強くなっていったんですね。で、サウルの家というのはだんだん弱体していったわけです。で、このサウルの将軍 でありましたこのネルという人がいたんですが、このネル、そのネルの子であるですね、アブネルとですね、そのサウルの子であるですね、イシュポシェとですね、もうすでに亡くなってしまいます。で、指導者のいなくなったこのイスラエルのですね、この長老たちはですね、本当に困りまして、そしてダビデのもとにやってきたわけです。そして油を注いだということがですね、ここに記されてますですね。で、5章のこの一節からですね、この後に出てきますけどですね、油を注いだわけです。でイスラエルの王とをしたというところなんですね。で、この旧約聖書の時代ですね、この人にこの油を注ぐというのがですね、主がその人をこの特別なこの働きに命じられると、選ばれたということをですね、意味したんですね。油注がれたものです。で、この選ばれたものはその特別な働きのためにですね、主の御心を求めまして、で、その歩みを確かなものとしていただけなければならなかったんですね。ですからサウルですね、サウルはですね、サムエルに油を注ぎましたですね、司祭ですね、これはですね、油を注ぐようにしたわけです。で、サウルはですね、サムエルから油を注ぎを受けまして、イスラエルの民を治めるようになったんですが、ある時このサウルの王様はですね、この主の言葉をですね、退けるようになりました。神様の声を聞こうとしなかったわけです。自分の思いをですね優先させていった。彼は油注がれた者としての自分の立場をですね、理解していなかったんです。サウルはですね、このダビデを殺そうと考えたんですよね。そのことはですね、この皆さん詩篇をお読みになるとこの出てまいりますけどね、それはまたこれ触れてますと時間かかるんで、詩篇の中にですね、ダビデの詩というところがあります。そういうところを皆さんよく、後でですねお読みいただきたいと思いますが、本当にね、ダビデは優しい人だったと思います。苦労して、本当にこのダビデは自分に対して殺意を抱いている。その追い回してくるサウルに決して反抗してないんですよ。サウルの軍隊がですね、押し寄せてきますと、穴の中に潜んで通り過ぎるのを待ったりしてるんですね。 橋の下で待ってて、いくらでもサウルを殺す機会があったんですけども、ダビデという人はそういう人だったんですね。それはね、何があってもサウルというのは主が油を注がれた方だということですよ。神様が選ばれた方だと。その方に自分が手をかけるということは、主が許されるはずがない、お許しになるはずがないと考えていたんですね。主がご存知だと、主が裁いてくださるんだと、そのように信じてました。この言葉はね、本当そうだと思います。今でもそうですよ。裁かれるのは神様だと、こういうことをよく聞きます。しかしサウルの心にはですね、ダビデに対しての本当に恐ろしい心が渦巻いていたんですね。それが殺意に変わっていきました。なぜイスラエルの民はダビデばかりを応援するんだと。あいつだけいなければというですね、そういう暗い心がサウルに支配されたんですね。そしてダビデを追い回しました。殺そうとするんですが、やがて彼はですね、このサウル王は、本当に非業の死を遂げてしまいます。アブネルとかイシュポシェトも亡くなって、普通であればほっと一安心というたところなんでしょうけども、ダビデはですね、悲しみを表します。本当にですからね、油注がれたものであると、その重さをですね知っていたからじゃないかと思うんです。でダビデはイスラエルの長老たちからですね、その油を注がれました。でイスラエルのとユダの国を治めたわけであります。彼はその人生を通してですね、主の御心を求めて歩みました。そして神はダビデに祝福され与えられてですね、その歩みを豊かなものとされていったわけです。そのダビデ王の末裔からイエス・キリストが誕生されたわけです。皆さん、マタイによる福音書の一章をご覧いただくと、このイエス・キリストの系図とはありますが、マタイによる福音書一章一節から、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあって、アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはイダとユダとその兄弟たちをですね、うんぬんと続きますですね。そして、15節ですね。マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと、このように記されるわけです。ダビデの末裔から主イエス・キリストがお生まれになったと聖書は記しております。ですね。このキリストが生まれまして、ルカ福音書ではですね、このご自身を、このイエス・キリストはですね、油注がれたものだと言ってます。そして最も特別な働きをなされました。それはですね、私たちの罪を贖うために十字架にかかられました。そしてさらに3日後に復活をしてくださった。そういうですね、大きな働きをしてくださってます。そしてそのイエス・キリストの十字架と復活を信ずる者たちに神との、神の子となる特権を与えてくださった。 永遠の命を与えてくださったんです。その喜びに私たちは今連なるものとされているわけであります。これまでのダビデの生涯を振り返りますとですね、決して平坦な道のりではありませんでした。先ほどご紹介しましたけども、この詩編を読みますと、ダビデは喜びの時はもちろん、辛い時や苦しい時の慰めも神様に求めました。主はダビデを豊かに顧みております。人間はですね、こう絶望だと的な状況に置かれた時にですね、この主からいただいた約束を疑ってしまう弱さを持ってます。私もそうですが、本当に先の見えない不安、本当にそうしてくださるんだろうかという疑いにですね、すぐ飲み込まれていってしまうんですよ。後を振り返って初めて、ああそういうことだったのか、やっぱり主イエスは共にいてくださったんだと分かる時があるんです。先週もお話ししましたけど、あのフットプリントの詩ですね、あなたはどこにいたのかと、しかしあの足跡を見てみろと、あの時あなたが一番大変な時だったんだよと、私はあなたを背負っていたという詩が、本当にね、これは私はね、忘れることができない詩だと思います。私たちにはですね、わからないことがたくさんあるんだ。わからないんだけども信ずるんですよ。祈るうちに、また聖書の御言葉のうちに応答していくときにですね、必ず主は支えてくださるですね。昨日もある方とご相談をしててですね、必ず良い道が与えられるから心配するなと、今が苦しくても必ず逃れの道を用意してくださってるんだから心配するなとお話ししました。信じて歩めばいいんだと、この祈りのうちに、あるいはまた聖書の御言葉を聞くうちにですね、応答していくときに必ず主は支えてくださるんですよ。皆さん一人一人のにもですね、ご自分の生活を、信仰生活をですね、支えている体験とか聖書の御言葉があると思いますよ。私がよく申し上げるのは、だから勇気を出しなさいと、私はすでに世に打ち勝っていると、あのヨハネ福音書の言葉をよく思い出して、いつも皆さんとお話しした後に最後にこの聖書をお話しするんですが、そうだと思うんです。ずっと昔に書かれた聖書の中の出来事がですね、今現実となって自分のものとなる時がある。その積み重ねが豊かな信仰生活を形作っていくと言ってもいいのかも分かりません。私が学生時代、本当に行き詰まった時、もう天に召されておりますけども、新見博先生とお会いして、あのユダヤ戦記を翻訳したですね、新見博先生と学生時代お会いすることができました。穏やかないい先生でした。先生が教えてくれた言葉に、ヨハネの第一の手紙の中の一節、兄弟姉妹、愛と真実をもって愛し合おうと、行いと真実をもって愛し合おうではないかと書かれてますが、この言葉を送ってくれました。行いと真実ですよ。本当に行いが伴わない愛、これはね、本当に虚しいんじゃないんでしょうか。これが今私もいつも行いをしなきゃいけない、自分が萎える時、また立ち上がって歩いていこうと行うということが大事だと思うんですよ。このようにですね、 本当にこの聖書の言葉がこのですね御言葉によって支えられていくんだと私は思うんです。何が起きるかわからないけども信じて歩みましょうと一歩踏み出すときですね、主は豊かに祝福してくださるんです。私たちが真実じゃなくても主はご自分を拒むことができないくらい真実なるお方なんですよ。主がお約束されたことに目をとどめる、素直に進んでいくことです。それが大きな喜びを生み出していくんです。そしてその喜びが教会に流れてくる、教会全体のものとなっていく。私たちはキリストの体として新たな力をですねいただいて歩み始めていくことができるんじゃないんでしょうか。ダビデはですねイスラエルとユダの王となりまして、イスラエルの民を治めました。神様ははるか昔からですね私たち人間のためにも救いの計画を立てておられた。私たちの王様は人となって私たちの間に宿られた王様なんです。ユダヤ人の王と言われたその方は今私たちの心の 王様として私たちの中に住まわれている。私たち一人一人を治められています。そしてイマヌエルという名前、神ともにいますという名前を持って喜びも悲しみもですね、苦しみも痛みも共に分かち合ってくださるお方なんです。祭司たちがですね本当に律法から遠くなってしまう、イスラエルの民を養えない、自分を養ってしまうような、そのようなことを繰り返す者たちになってしまった。人々との心も神様から離れていった時代もありました。私はあなたたちを愛してきたという主に対してどのように愛を示してくださったんですかと問いかけるような民でした。心から待ち望んでいた主はいつも共にいてくださったのに、全くわからないでかえって神に仕えることは虚しいと自分勝手な道に進んでいってしまった民です。これはね今の世界にも通じることじゃないでしょうか。頼れるものはお金であったり名誉であったり資産であったり、そんなものですね、地位であったり、神様は一体私に何をしてくれたの。喜びの時はもちろん人間は実に勝手ですから、悲しくて辛い時ですね、神様は私をお見捨てになったんじゃないかと思ってしまう。しかしそんな中にあってもやっぱり共にですねいてくださって、もう大丈夫だ、恐れることはないんだよと言ってくださる。神様に仕えることは虚しいと思っていた民に対しての無償の贈り物ですよとして与えられたのが主イエス・キリストです。インマヌエルの神です。イエス・キリストの恵みにですね私たちはこの時期目をとどめなきゃいけないんじゃないんでしょうか。今日は収穫感謝の日であります。農業では種をまいてもう全てが順調に育つんじゃありません。収穫には困難がつきものです。私たちの人生も同じようなもんじゃないでしょうか。夢や目標のために努力してそれが全て達成されることもあれば、またそうでもないこともあります。何回繰り返しても繰り返しても思うようにいかない、長い時間を経て実る実りもある、そういうこともあるんですよ。 この江戸時代にですね、ちょうど1700年ぐらいです、シドッチという神父がこの日本にやってきました。イタリアの宣教師でした。シドッチはですね、ローマ法王省から、日本に派遣されてきたわけですけども、いろんな資料を読んで勉強したようですね。それがすぐに実ったかというと、そうじゃなかった。この上陸した時ですね、屋久島、日本の屋久島に上陸したようなんですが、彼はですね、本当にこう資料によりますとね、曲げを言ったというんです。で、刀を刺して武士の姿に変装していたというんですね。まあ本当にそう目立っちゃいますよね。ですからすぐに役人に捕らえられてしまったと。で、江戸へ送られてしまった。キリシタン屋敷にの牢獄の中にですね、閉じ込められて、そこで生涯を送ったということですが、本当にですね、これだけだったら彼の宣教は何だったんだとですね、全く予想しない緑がですね、この後、まあ、失敗に見えたんですけども、見えるんですが、この後ですね、本当に緑が実ることになっていったんです。このシドッチ神父をですね、この江戸でですね、取り調べたのがですね、新井白石です。皆さんもよく新井白石ご存知だと思いますが、彼は本当に誠実なシドッチ神父のですね、人柄に惹かれたんですね。で、この神父の言葉を書き残すんですよ。その書物が西洋気分というですね、書物を書き上げるわけです。それが写本でずっと伝えられて残ってるんですが、そこに記されていることは、地球は丸いんだと、そして5つの大陸がある、そのようなことがですね、記されていたわけです。まあね、当時のことですから、地球は丸いとか、地球には5つの大陸があるなんてこと、そんな知識はみんななかった時代ですよ。その1700年代、まあ元禄ですね、その時代ですから、当然そういったことはわからないわけですよ。結局このシドッチは1714年にですね、46歳でしたけども、このキリシタンの屋敷で亡くなっていった。小石川ですよね、あそこで亡くなってきましたが、その貴重な世界の情報がですね、この幕府の指導者のたちの間ではですね、写本としてどうも受け継がれていったようなんですが、ちょうど19世紀半ば、1800年代の半ば、日本が開国を海外から迫られ始めた、その危機的な状況にですね、その本がその日本の動向、どのように行ったらよいのかということを決定づけるですね、大切な決断材料の一つになったと。で、日本が開国へしていったとですね、開かれていくわけです。本当に一つの大きなきっかけとなったと言われております。このシドッチ神父ですねの計画と夢がですね、本人が全く意図しない形でもう160年ですね、もう過ぎてるんですが、この時に大きな実りを実らせてるんですね。他の神父たち、宣教師たちの働きもそうですよ。実っていきました。神様に仕えるということはこのようなことではないでしょうか。 種をまいてもまいても実らないこの現実、それでもなおまき続けるんですよ。まあね、私の毎朝の祈りは、一人でも多くの方が救いに預かりますようにという祈りですよ。我が教会に集ってきてほしい、御声に聞いてほしい、そういう祈りですよ。でもなかなか実らない。たった一度しかない、本当にかけがえのない人生をですね、それでもなお私たちは主イエスを信じて思い切って生きていただきたいと思います。このそれがですね、必ず種をまき続ければ実を結ぶ時が来るんですよ。私たちの教会96周年迎えてますが、96年前開拓伝道された林正夫先生がどのような思いを持って福音の種をこの川口の地にまかれたか、それから96年、どれだけ多くの人たちが信じて歩んで良い、より良い日々を歩まれたことかと思うんですよ。必ず時が来れば実を結ぶんです。また私たちがですね、出会う人たちや職場や教会にもですね、それぞれ違いもあります。でも自分が望む実りがすぐに実ることもあるでしょうけども、なかなか実らないけれども、長い年月を経てですね、この実るものもあるんですよ。そのことを覚えてですね、実りを信ずるものとして、キリスト者として歩んでいきましょう。来週よりアドベントに入ります。この時ですね、今一度私たちを愛してくださるゆえにですね、主が与えてくださった主イエスキリストに思いを持ってですね、この時をご一緒に過ごさせていただきたいと思います。私たちのこの拙い歩みからですね、豊かな実りを生み出してくださる神様の力を信じてですね、この週も歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。キリストの父なる神、皆を褒めたたえます。収穫感謝の手術、このようにして守ることができまして感謝いたします。本当に実りを信じきることができない私たちですが、どうかお許しください。このような私たちをも常にあなたはいつも見守ってくださいます。それを信じて歩むことができますように、主よ導いてください。この時を感謝し、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。